今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の22章の35節から38節を通して新しい時代への覚悟という題で説教をさせていただきたいと思います。ルカによる福音書の22章の35節から38節が今日は私たちのために与えられています。しばらく前から最後の晩餐の箇所を読んでいます。今日はその最後の言葉であります。毎回申し上げておりますが、最後の晩餐でイエスは何を言われたのか。今回私もこの最後の晩餐の箇所をゆっくりと何回も読んでいる中で、そしてこの中心ポイントは、ところの方がいろいろ教えられるところが多いんでありますが、今日はまさにそういうところですね。イエスが剣を準備しなさい、剣を準備しなさい、武器を準備しなさいなんて言われるなんてどういうことなんだろうか。イエス自身も言われているんですが、前には必要なものは与えられるから心配するなと弟子たちを送り出しました。でも今回は財布も袋も持っていけと言われる。どういうことなんだろうな、思います。でもこれを理解するのには、やはりここでイエス様のこの最後の晩餐の全体像、新しい時代について弟子たちに伝える。そのことを頭に入れておかなきゃいけないと思いますね。イエス様はその新しい時代にどのような覚悟を持って入っていくのか、それを語られたのであります。日本では2週間ほど前に政権交代がありました。今までの自民党中心の、もっと前ですか？2、3週間前ですね。今までの自民党中心の政権から民主党中心の政権へと変わりました。ある意味新しい時代が始まったのであります。特に民主党を支持している人々にとっては本当に期待を持って、ああ新しい時代が始まるんだなと思ったことでありましょう。そこには新しい約束があり、新しい秩序があります。そして新しい時代を担っていく人々が必要であります。でも、それとともに新しい時代に入っていくための覚悟が必要であります。皆さん、中にはすべてがバラ色になると思った方もいらっしゃったかもしれません。負担はないけど、利益はある。ね、何ですか？高速道路みんなただ？子供一人当たりいくら？出る？支給される？たくさんお金がもらえて、不公平がなくなって、新しい素晴らしい時代がやってくる。そう思っていた人々がいたら、それは大変だろうなと思います。そういうふうに期待していたら、そういうつもりで新しい時代を迎えたら大変だろうなと思いますね。新しい時代には新しい覚悟が必要なんです。イエスの新しい時代も、新しい契約、新しい秩序が示されて、新しい人々が備えられています。でもそれとともに、新しい時代を迎える覚悟、そこに入っていく覚悟が必要なのであります。そこで今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、第一が戦いへの覚悟であります。第二が戦いを支える主ということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。ここでイエスが言われているように、イエスは以前弟子たちを2人1組にして伝道のために派遣されました。その時には財布も袋も持たず、ただ体一つで行くようにと言われたのであります。そこで迎えてくれる人のところでご馳走になりなさい、お世話になりなさい、泊めてもらいなさい。そこで神様の恵みを語りなさいとイエスは言われました。でも今日のところでは、イエスは財布を持って行きなさい、袋も持って行きなさい、そして剣がない人は上着を売ってでも、上着を売ってでも剣を買いなさいと言われたのであります。これはどのようなことを言ってるんでしょうか？イエス様の意図はどこにあるんでしょうか？それは、今までは人々は喜んであなた方の話を聞いてきたかもしれない。 あなた方を歓迎してくれたかもしれない。この間、あなた方を使わせた時には、人々は喜んで話を聞いてくれただろう。でも、これからは違う。新しい時代、新しいこの秩序、新しいこの時代の中で、あなた方は戦いを覚悟しなければならないとイエスは言われたのであります。あなた方は戦いがあるよ、これから行くところ、本当に迫害があり、苦労があるよと、イエス様はそのことを覚悟しなさいと言われたのであります。それがもちろん武力による戦いでないことは明らかです。50節と51節、ここを見るならばですね、そのことが書かれていますね。イエス様が逮捕された時にですね、一人の人が、ここで二つの剣を持ってたんですが、そのうちの一つを持って、この祭司長のしもべに、えいって言いつけたんですよ。読んでみましょう、50節。そのうちの一人が祭司長のしもべに切りつけ、右の耳を切り落とした。イエスはそれに対して言われた、それだけでおやめなさい。そしてそのしもべの耳に手を触れて、お癒しになった。イエス様を逮捕しようとした人々に対して、その剣で立ち向かった人がいました。他の福音書を見ると、その人がペテロであったことと分かるんでありますが、あのペテロ、どこまでもあなたについていきます。熱い男でありました。もうイエス様のためなら命を捨てる。多分大きな声を上げてですね、彼は漁師でありますね。武士ではありません。武人ではありません。兵隊ではありません。戦いで人を傷つけるようなことは今まであったでしょうか。彼はですね、もう本当に熱い思いで、もうめくらめっぽうって感じだったと思いますね。その大祭司のしもべにですね、切りつけた。でも彼は本当に興奮して慣れてなかった。頭をかち割ろうと思ったんでありますが、手元が狂ってその耳を削いでしまった。その時にイエス様をおやめなさいっておっしゃった。イエスは、剣を求めなさいということで、文字通りそれを行うことを求められたと言ったのではなかったのであります。武力で自分の身を、武力で自分の信仰を守ることを求められたのではなかったのであります。そうではなくて、そのような困難がある。そのような迫害がある、戦いがある、それを覚悟していなさいということを言われた、まあ、象徴的な表現になったと思いますね。困難がありますよ、迫害がありますよ、戦いがありますよ。それを覚悟していなさいとイエス様はおっしゃったのではないでしょうか。私たちはイエス様の十字架を信じて、イエス様の福音を信じて、それを喜んで本当に従っていこうとするとき、また周りの人々にそれを伝えていこうとするとき、それは素晴らしいですねと人々が喜んで聞いてくれることを期待します。人々がすぐ信じるようになってくれることを、自分が信じたように周りの人々も信じてくれることをすぐに期待します。私もそうでした。本当にこのメッセージを語ったら、たくさんの人々がすぐ悔い改めに導かれるということを期待していました。もちろん神様はそういうことをしてくださる時もあるでありましょう。でもイエスはここで、そうとは限らない、戦いがある、迫害がある、困難があるということを表されたのであります。先週ある集会でですね、同じルカによる福音書の12章の51節をお読みいたしました。ちょっと開いてみましょうか。同じ今皆さんが開いているルカによる福音書のちょっと前の方に行ってですね、12章の51節。これも問題箇所であります。これも難しいところです。どういう意味なんだろうと思いますね。12章の51節、教会その月の聖書では111ページになりますが、あなた方は私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか。あなた方に言っておく、そうではない、むしろ分裂である。イエス様はこの地上に平和をもたらすために来たんじゃないの。私たちは思うのでありますけれども、イエス様はそれに対して、いや分裂だよ、そんな分裂だなんて嫌な話。嫌だよ、そんなの。思いますね。どういう意味なんだろう。どういうことなんだろうかと思いますが、それはこの平和という意味、言葉の意味を考えると分かってくると思います。皆さん、平和って漢字ではどう書きますか。平和で漢字、平和って漢字。 ね、小学校2年生、3年生くらいでも習うでしょう。平和、平成の平と昭和の和、余計分からなくなったかもしれませんが、平ら、平らである、ね、水面、多分水面でしょうね、これ、水面が平らで、和、和やか、和気あいあいでありますね。平らで和やかなんですよ。つまり、平和とは日本の文化の中では波風が立たないことであります。ある国の言葉では戦争と戦争の間の一休み、それが平和という言葉の意味であるそうです。戦争があって、もうたくさん戦っても疲れた、やめようとなったり、相手が片方が相手を打ち負かして、お前たちは俺たちの言うことを聞くんだって言って支配する、それによって平和がやってくる、とにかく、争いがない、戦いがない状態を平和と呼んで、戦いと戦いの間のちょっとした時間、それを平和というふうに呼んでいました。まあ大体波風の立たない状態、それが平和だというのであります。皆さん、私たちそういうふうに平和を求めるときないですか？これを言ったらちょっと角が立つからな。いや、本当は言わなきゃいけない。本当は相手のことを思うと言わなきゃいけないんだけど、ちょっと言わない方がいいかなって、平和をなんとか保つ場合もあるでありましょう。もう、ああ、もう来たくない、来たくないって言って、平和をなんとか、もう気持ちを入れ替えて平和を保つこともあるかもしれませんし、あるときには黙れ！大声を出して周りの人がもう嫌だな、めんどくさいなって言って、黙ってしまって、それでな、うちはね、いいですよ。なんかね、本当ね、みんな家族に私のこと聞いてくれるんですよ。周りの人が我慢をして平和をして保っている。それは表面的に波風が立たないというレベルでの平和であります。いや、ある場合にはそういうのは必要かもしれません。でもそれは表面的なことであります。9/11 の前、私たちは平和だと思っていました。ソビエト連邦が崩壊して、資本主義と共産主義の緊張関係が終わって平和が訪れたと思っていました。20世紀終わって21世紀になった時に新しい時代が始まったと思いました。でもその一方でアメリカの国に対して飛行機で突っ込んでいるとまで憎しみを燃やしている人々がいた。私たちはそれを平和と呼んでいいんでしょうか。うちの夫婦は平和なもんですよ。お互い何も干渉しないですから。何も言わないから平和ですよ。それが平和でしょうか。どちらかが我慢して何とか守られている、それが平和なんでしょうか。そういう平和、見せかけの平和、表面的な平和をイエスは打ち壊すために来れたのであります。それは何のため？それは本当の平和。神様のもとにある本当の平和を私たちの人生に、私たちの周りの人々の人間関係の中にもたらすために、見せかけの平和を打ち壊すためにイエス様は来られたのであります。私たちがこのイエスの教えに従っていくときに、聖書の原則に従っていくときに、真実にイエス様に従っていくときに、私たちの周りには戦いが起こってきます。家族の中でも、会社でも学校でも近所の方々との間でも何でもかんでもうまくいくなんて思わないでください。聖書は一言もそんなことは言っていません。あなた方が新しい時代に生きようとするときに、そこに戦いがある、戦いが起こってくる、覚悟をしなさい、恐れてはいけない、覚悟を決めなさいとイエスは言われているのであります。ある時には私たちは妥協したくなってしまいます。めんどくさい。友達と同じように生きればいいじゃないか。ピアプレッシャーもあるでありましょう。友達と同じように生きればいいじゃないか。家族の言う通りにしておけばいいじゃないか。そういうことが起こってくるんです。だから覚悟してなさい。びっくりする必要もない。驚く必要もない。自分のやり方がまずかったんじゃないかと自分を責める必要もない。あなたが神様に従って、イエス様に従っていこうとするときには戦いがあるのであります。それを妥協させようとする力も働くのであります。それに戦っていくのです。先週、ルーマニアの教会、 のお話を聞きました。本当に衝撃的でありました。自分たちはいかに生ぬるいかと思わされました。しかし彼らもまたやっぱり妥協を迫られていたんだと思います。もっと楽に生きる道があったんだと思います。しかし彼らはそれを選ばなかった。あえてイエス様にまっすぐ従っていきました。私たちはどうでしょうか。私たちが生ぬるいのは迫害がないからでしょうか。いや、彼らにも妥協の道は備えられて、でも彼らは妥協しなかった。私たちが生ぬるいのとしたら、それは私たちに迫害がないからではないのではないでしょうか。私たちもこの世で生きようとするとやっぱり大変なんじゃないでしょうか。戦いがあり、困難がある、分かってくれない人々がいる、陰口を言う人がいるでしょう。主にまっすぐに従おうとすれば戦いがあるのであります。私たちが生ぬるくなっているとすれば、私たちがあえて妥協の道を歩んでいるからではないでしょうか。覚悟を決めようじゃありませんか。世の中が言うことを教会が言うでは困るんです。世の中が言うことと教会が言うことが違って当たり前なんです。教会が世の中と同じことを言ったら、それはもうおしまいです。教会ではありません。教会の存在の意味もありません。そこには戦いがあるんです。覚悟を決めてイエス様に従っていこうじゃありませんか。あなた方がイエス様に従っていこうとするときに、新しい時代に、新しい秩序の中に生きていこうとするときに、ぶつかることがある、周りとうまくいかないときがある。覚悟して前進していきましょう。2番目に、戦いを支える主ということです。でも覚えてください、その戦いを私たちは一人で戦っていくのではありません。共に戦う仲間がいます。共に支え合い、祈り合う仲間が与えられています。2週間ほど前の、テイクアウトの中で、励まし合い、支え合い、目と耳と口と膝で励まし合いましょうって書きましたね。具体的にやってみてください。電話1本でも、メール1本でも、いやー、本当に10秒間祈る、いや10秒から20秒、いや30秒、1分だけど、祈ってると10分とかになっちゃいますけど、とにかく膝をついて一緒に祈る、そういう時を持ちましょう。具体的にやってみてください。本当に言葉だけじゃなくてね、ああいい、そうだなって思うだけじゃなくて、本当に具体的に勇気を出して、本当に誰かに声をかけましょう。皆さん、2週間どうだったでしょうか。それは本当に素晴らしいことです。互いに励まし合うのは素晴らしいことです。仲間がいることは素晴らしいことです。でも、ある時には孤独を感じます。感じない人がいたら幸せ、また幸せでありますが、でも感じますよね、私たちは。結局一人なのかなと思う時ないですか。一人で戦っているような気持ちになることはないですか。でも、決してそうではないのであります。あなたを支えられる主がいらっしゃる。主はあなたと共に戦われるのであります。主はあなたの痛みが分かっている。主はあなたの戦いが分かっている。この22章の37節に何て書いてありますか。あなた方に言うが、彼は罪人の一人に数えられた。と記してあることは私の身に成し遂げられなければならない。彼は罪人の一人に数えられた。私たちがこの世で歩むときに、この世が正しいとすれば、この世の基準で考えるとすれば、私たちは間違っています。私たちが間違っているんだと言われます。そんなときに覚えてください。イエス様も罪人の一人に数えられたのであります。濡れ衣を着せられたり、不当な扱いを受けたときに忘れないでください。イエス様は罪人の一人に数えられてくださったのであります。何のためでしょうか。 私たちの罪のため、私たちの救いのためであります。私たちを新しくするために、私たちを癒すために、私たちを許すために、私たちに命を与えるために、私たちを喜びで満たすために、私たちにその愛を伝えるために、私たちに生きる意味を与えるために、イエス様は罪人の一人に数えられてくださったのであります。そしてイエスはただ苦しみを受け入れただけではありません。勝利を得られたのであります。苦しみを受けられて、私たちの悩みや痛みが分かる、同情してくださる、共に苦しんでくださる、それも慰めでありましょう。でも本当にね、私たちの苦しみが分かって、そうですよ、私たちの苦しみが分かって、私たちのこと、私たちの弱さを本当に分かってくださる、同情してくださる方だ。ヘブル人への手紙に書いてありますよ。それは素晴らしい。でもそれだけではないです。この方は私たちのために勝利してくださった方です。痛みが分かるだけじゃない。苦しみを担われただけじゃない。誤解されて本当に罪人の一人に数えられただけではない。それだけではなくて、共に、私たちと共にやってくださって、私たちの、この、私たちのうちにその力を注いでくださる。この世に勝ってくださった勝利の力を私たちに与えてくださる。蘇ってくださった復活の力を私たちのうちに注いでくださる。最後の晩餐、ヨハネという人はまた違う風に、この違った面を、書きました。最後の晩餐の中で、イエス様が話された話、イエス様がなさったことを違った面から捉えました。違った言葉を残していらっしゃい、残しています。ヨハネによる福音書の16章を読んでみましょうか。ヨハネによる福音書の16章を見るならば、そのイエス様の最後の言葉、覚悟をしなさいという最後の言葉、どういう言葉で閉じられているでしょうか。ヨハネによる福音書、このルカによる福音書の次がヨハネによる福音書でありますが、その最後はどのようになっているでしょうか。16章の33節。ヨハネによる福音書の16章33節であります。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方は、この世では悩みがある。しかし、勇気を出しなさい。私は、すでに世に勝っている。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私はもう勝っている。勇気を出しなさい。私たちの弱さを分かってくださって、私たちの痛みや苦しみを分かってくださって、私たちがいろんな戦いに出会って傷つく思いを分かってくださる、ありがたいことです。でもそれだけじゃない。私は世に勝っているとおっしゃった方が、私たちに力を与えてくださる。この方がいらっしゃる。世界を作られて、宇宙を作られて、私たちに思いっきり愛して、宇宙の彼方で人間を見てご覧になって、ああ、人間大変だな、ああ、西郷に学ぶ苦労してんな。そうやって、向こうの方からこっちを見てる方ではなくて、私たちのことを思いっきり愛して、この小さな小さな小さな地球という国、この星、その小さな小さな小さな、私たちのところに飛び込んできてくださって、死を打ち破って蘇ってくださったことであります。勇気を出して、ここまでしてくださった方があなたに素晴らしい祝福を与えようとしていらっしゃると信じられませんか？そんなに神様って信頼を受けるに足りないお方でしょうか？勇気を出して勝利を信じて大胆に歩んでいこうじゃありませんか？妥協しないで。ローマ人への手紙の12章の2節に、世と妥協してはならないって書いてありますね。本当に私たち、妥協しなさいという力が働きます。うまくやってきなさいという力が働きます。イエス様とに従っていくときにそこには戦いがある。でも、その戦いの中で支えてくださる方がいるんです。共に歩んでくださる方がいるんです。弱さが分かってくださってだけ、それだけじゃない勝利を、 得てくださって、復活してくださって、死人をも生かす力を私たちに注いでくださる方がいらっしゃるんです。大胆に進んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、新しい時代に踏み出そうとしている弟子たちに対してイエス様が覚悟しなさいとおっしゃった。今までとは違いますよと、覚悟しなさいとおっしゃった、その言葉を読みました。神様、私たちもこの弟子たちと同じです。あなたに従って、まともに従っていこうとするときに、戦いがあります。悩みがあります。困難があります。苦難があります。世の中とうまくいかないときがあります。正直者がバカを見るような経験もします。がっかりするようなことを経験します。罵声を浴びせされることもあるでありましょう。お茶碗が飛んでくることもあるかもしれません。主よ、覚悟します。戦っていきます。あなたが共に戦ってくださるからありがとうございます。平安と確信を与え、勝利を与えてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。